九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は蘭生庵、松枝哲也、松枝さよ子。福岡県久留米市、屏風のように連なる箕面連山のふもとで、日本三大かすりの一つに数えられる久留米かすりを作る夫婦。木綿の糸を天然の藍で染めた丈夫で肌触りの良い織物として知られる国の重要無形文化財久留米かすりの技術保持者哲也さんと、共に歩むさよ子さんのその作品、久留米かすりに込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
わー、これが久留米かすり。藍染めっていう、藍っていう言葉一つではくくれないような多彩な色合いがあるんですね。
藍が面につける回数でどんどん濃くなっていくんですよね、だから無限に色が作れると思います。
無限に藍があるということですか。
染料の中でもやっぱりこういうことできると藍だけじゃないかと思うんですけどね、
こちらの反物は花火ですか。
そうですね。
わ、はい、夜空にこう打ち上がった可愛らしい花火がさまざまな表情で表現されています。
これ夢花火っていうタイトルつけまして作ったんです。久留米の水天宮っていうところの花火大会がもう300何十回って続いてるんですけどね、それをモチーフにして、でこれは恥ずかしいんだけど、僕ら結婚して10年子供ができなくて、そしたら10年目にできたんですよ、その時の思いです。
わあ、じゃあもう心に花火が打ち上がったような感じですね。
お祝いに花火を打ち上げようってで、かすりで表現しました。
そうですか。で一方でこういう幾何学的な模様もあるんですね。
大体は久留米かすりっていうのは幾何学模様が多いんですけど、もともと松枝家はずっと絵がすり、大柄の絵がすりってことで、祖父の代から作ってきてますので、生まれ育った土地柄がそういうとこだと思うんですからね、
それにしてもこれ織物でこの曲線とか複雑な色合いってこれどうなってるんでしょう。
大体ね、出来上がるまで36ぐらい工程があるんですよ。着物1枚分作るのに大体2ヶ月から3ヶ月かかります。
そうですか、これってこのキャンバスに絵を描くように後からやってるわけではないんですよね。
先染め、織ですよね。先染め織物って言って糸に模様をつけてそれを織っていくわけですね、
いやちょっと今聞いただけでもわからないです。
田原さん、久留米かすりって名前は知ってますけど、そもそもどんな織物なんですか。
木綿の糸を天然の藍で染めた丈夫で肌触りのいいかすり織物なんだそうです。そもそもは江戸時代後期に井上伝という当時10代の女性が考案したというふうに聞いています。
それにしてもその先に糸を染めてそれを織ることで模様ができちゃうっていう、ちょっと理解ができないというか。
そうですね、だから織ったら模様が出るように先に染めておくという、ですからその久留米かすりっていうのは数学だって言われるほど緻密な計算が必要だそうです。哲也さんのおじい様でいらっしゃる三代目の玉木さんは、久留米かすりの人間国宝だったそうですね、おじい様からいろいろ手ほどきを受けられたわけですか。
そうですね、やっぱり藍染めっていうのは化学染料を入れて安く上げることもできるわけですよ。でもそういうことをやらずに真面目にちゃんと藍だけでやりなさいよっていうようなこと、それから絵がすりっていうのはやっぱり五感がないとうまく上手にできませんので、その五感を磨くために歌を作りなさいとか、そういったことも言ってくれましたよね。
歌っていうのは短歌ですか。
はい、そうです。
そうですか、哲也さんの作られた短歌ってちょっと興味あるんですけれど、
一つは歌会にたまたま選んでいただいた歌があるんですよね。
宮中の歌会始めですか。選ばれたの、すごいんですけれど。これはだって何万集まる中から、
10人ですもんね。
そうですよね、ちょっとその歌ぜひお聞かせください、
光っていう話題の時で、藍がめに浸して絞る綿の糸、光にかざす時に酔い立つっていう、
藍亀に浸して絞る綿の糸、光にかざす時匂い立つ。その下の句がちょっと素人離れしてるんですけど。
そうですか。
はい、これ専門的に言うと句またがりっていうんですよ、こういう技法。
あ、そうなんですか。
はい、七七の切れ目はリズムは保ちつつ、うん、意味は光にかざす時ってつながるっていうかな、だから光にかざすで七ですよね、うん、時匂い立つで七ですよね、でも意味的にはかざす時ってなるので、うん、この時がものすごくグッとくるんですよ、
両方の時なんですね、はい、かざすと匂うと、
そっか、書き言葉にもなってるっていうかダブルミーニングですね、時が匂い立つっていう、なんという技巧的であり実感が、いやこれだったらやっぱり本当歌会始め選ばれるの分かりますね。
そうです、初めて出して、初めて選ばれたんですよ。
そうですか。じゃあ仕心も磨きつつ、それはやっぱりおじい様からの教えでもあったわけですね。
そうですね。
田原さん、あ、いや田原先生哲也さんの読んだ歌、まさにこう情景が浮かぶ歌ですよね。
そうですね、本当にあの藍亀に浸して絞るっていうその動作がすごくこう実感こもった動作が入っていますし、その綿の糸が光にかざすとき匂い立つという意味合いもあり、光にかざすその時に時間が匂い立つっていうふうも取れるんですよね。本当にね、これはあのお世辞じゃなくって、まさにこの実感と表現上のこの力量っていうのが合わさったすごい歌でした。
はい、いや、そんなこう素人離れした歌を読む匠の久留米かすりってやっぱ特別なものでした。
それはもちろんです。私実際に身にまとわせていただくことで実感してきました。
なんか最初はね、もう作品に袖を通すっていうんで緊張してたんですけれども、すごく豊かな気分です。
素晴らしい着こなしをしていただきました。ありがとうございます。
着物って着てみて初めてまたこの表情が分かりますね。
作り手はですね、着られた瞬間にやっと自分の制作が終わるんですね。
あ、そうですか。はい、この今がゴールですか。
そうなんです。ゴールが着ていただいた立体になったところを拝見できて、そして感想を聞かせていただくことが私たちの最後の務めなんです。
いや本当にこういうものを身につけると心がこう晴れやかになるといいますか、背筋が伸びます。
久留米かすりっていうのはやっぱり究極のおしゃれ着なんですよね。
わかります。
手間がかかるでしょう、ということはやっぱりどうしても一旦あたりの単価っていうのは高くなってくるし、そしてまた木綿っていうのが日本人にとってはまあ低く見られてるんですよね、絹の文化と比べて。
まあ、日常に近いようなイメージとしてはあります ね、
ですね。でもやっぱり着てあるのを見ると、作って自分がこんなこと言うのおかしいけど、いいなと思いますよ。
あ、大変な手間暇をかけたもう工芸品ですものね。この究極のおしゃれ着を作る上でどういったことを大事にされてますか。
思いですよね、作品作る時の思い、それをやっぱり大事にしたいし、絵がすりとかってなるとどうしてもその歌心とかね、そういったことで五感を磨いていったりとかして、常日頃からそうやって思ってやってるんで、そういうのをいかに込められるかって作品じゃないかと思うんですよね。数もたくさんできるわけではありませんからね、やっぱり本当に思い込めて作ってます。
田原さん、哲也さんの思いが込められた久留米かすりに触れてみていかがでした。
そうですね、やっぱこの手仕事の豊かさっていうのかな、本当にこう身につけると凛とした気持ちになりますね。で、立体っておっしゃってたけど、本当あの立体になることも含めて計算されてるのかなっていうことも感じました。もう本当にこの久留米かすり工程36っていうふうにおっしゃってますけれども、何かこう哲也さんと小夜子さんの久留米かすりは思いを含めると37の工程があるような、そんな気持ちさえしました。
作る時間、関わる時間が長いもんですからね、やっぱりその着られる方が本当に幸せな気持ちをね持っていただけるようなものづくりをするというのは私たちの役割だとは思うんですね。まあ、3ヶ月近くずっと作業を続けているので、自分の思いとかも入ってしまいますよね。 でその時に私たちが嫌な思いとかそういうものは一切ですね、悪い思いを発さない、本当に着られる方が気持ちよく幸せな気持ちでなられるようなものを作りたいっていうのが一番大切にしていることですね、うん。